皆さんごきげんよう。ラブフォースティングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォースティングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて5月最後の放送です。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。
1年の半分の月がね、
なんと
ですね、もう次6月ですよね。6月が
来週、ね、
はい、にもう1年の半分の月になりますね。
もう早すぎるとしか、ね、もう言いようがないんですけども
っていうか1週間もめちゃくちゃ早く感じるんですよね最近
ね。
えもう1週間ですかみたいな。
よくね、先週の日曜日がもうえそんなことあったがもう今日なってしまったみたいなね。
そうでしょう、ね、びっくりするでしょ
う。もう早すぎて、ね、早いですね。何と言っていいんでしょうか。
まあこれはね、皆さんもそう同じでしょうけどね、
はい。
まあ、いよいよ梅雨でしょうかね。ちょっと雨の日も増えましたね、
うん、
草木は嬉しい季節ですけれどもね。まあ、あの衣替えももうそろそろじゃないですか
ね。もう皆さんも衣替えされてると思いますけど、はい。まあ、これから暑くなっていきますからね、
ま、そうですね、はい。まあ、楽しみではありますけれどもね、うん。さて1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。6月4日までの期間は小満です。暦便覧では永満すれば、草木枝葉茂ると記されているんですけれども、まあ、これ難しいですよ ね、はい。永満っていうのは満ち足りるっていうふうなことなんですけれども、うん。まあ、これを簡単に言うと気候が良くなってでだんだんと草木などが茂ってきますよという、はい。もう今すでにね、
うん、
もうあの5月の中ぐらいから茂ってますよ ね、
ほん
とね。草刈りももうそろそろ
緑がまた綺麗な、
綺麗ですよ ね、 ね、はいはい。もうあのうちはね住宅地なんですけれどもね、一応雑草がすごいんですよね、うん。
まあ、
宅地が ね、
はい。
うん、宅地側の空き地が多いのでね、うん、うちの家のちょうど隣もこう宅地になってましてね、うん、雑草が茂ってるんですけれどもね、まあ、ちょっと洗濯物干しながら、あもうそろそろ刈らなあかんなと思いながら
草刈りね、
はい、草刈りしないといけないなと思います、はいはい。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二候。25日までの期間は麦の時至るという、麦の時至る、麦の時至るってこれどう書くかというとね、はい、麦秋って書くんですよ。麦秋、
ああなるほど、はいはい、はい。
至るって書くんですが、まあ、その字の通り冬に種をまいた麦がちょうど今黄金色の方を実らせる時期というですよって意味ですけれども、うん。麦って見ますか私見てどこに、ね、植わってるんやろ
う
ね。
そう言われたらそうですね
なんかそう黄金色に輝く方をちょっと見たいなと思って、うん、まあ、ふと思ったんですけれども、麦はね都会の人は、はい、まあ、あんまり見ない、まあ、私たちも見ないんですけれども、うんうん、古事記や万葉集にも登場するんですよ。
は
あ、ね、ね、ちょっと見ないですね。
見ないですね
どこにあるんやろうな、はい、ちょっと見てみたい気もしますけど、ね。うん。さて、今日はね、私あの日本自然保護協会 の、 あの会議指導員なんですけども、冊子が届くんですよ。
はいはい。
これがね、うん、毎回割と面白い、うん、あの記事が載ってましてね、今回の、話題が自然歴はおよし面白い、自然暦はおよ面白いっていう。
あ、
はい、
まさしくミサブ毎週ね、
そうなんですね、
二十四節気
もね、
四十二候でね、
もうだいぶ覚えてきましたね、うん、もう何年も何年もやってると ね、
すごいですね、
まあ、そろそろこんな時期やろうなっていうのが、はい。それをまあまあ、見たんですけれども、うん、やはりね、その、この二十四節気にしても、すごいですよね。まだ寒いやんっていう時でも、もう春が来てますみたいな、ことじゃないですか。
うんうんうん、
で本当に春がもう、そこまで、 もう来るのかなと思いますよね、あの冬の寒い時って ね。だけどちゃんと来るんですよね、はい、不思議ですよね。まあ、そんなお話をね、したいなと思います。このちょっとね、自然暦、歴史、自然暦は面白いっていうふうなところに、
はい、
私たちは昔から草花の発芽や開花、渡り鳥の渡来、そして山の残石の形などとか、うん、自然現象の節目を観察して、自然暦として農作業など暮らしに役立ててきました、
うん、
これらの自然暦は季節の観察、自然観察を通じてその面白さを紹介しますっていうふうなことが書かれてたんですね。とてもね、なんか興味をそそられたんですよ、
はい、
私たちも、私は田舎に住んでるんですけれども、こういつもちょっと散歩に行ったりしてね、するとこう、まあ、3月まだ寒いんですけども、こう実がね、なんていうかな、花の実がこう出てきたりとか、
はいはいはい、
もうこんな茶色の木やったのに、
うんうん、
実が出てるって、ピンク色の実が出てるとかってすごく不思議に、
ね、
はい、びっくりしますよね。
まあ、草花っていうかね、まあ、うん、はい、もうミサップなんか特にそういうの詳しいと思うんですけど、
いい、全然知らないですよ。
まあ本当それでね、
はい、
季節を感じる
ね、
不思議なことがありますけども、はい、
はい、まあ、そんなお話をね、今日はしてみようかなと思っております。うん、さてラップボールシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はおすすめ楽曲として、番組の後半もね、自然暦のねお話をしてみたいなと思っております。今日も素敵な30分をラップをオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、
はい、
まあ、皆さんも本当にもう健康にね、十分まあいろいろ気をつけられていると思うんですけども、やはり病気を遠ざけるコツというか、病気を遠ざけるためにはですね、免疫力の高めることが大切だというのは皆さんご存知の通りなんですけども、免疫力を高めるためにね、生活習慣、今日はどっちがいいかというお話を3点ほどしたいと思うんですよね。まず1点目がですね、あのヨーグルトとか発酵食品を食べるのは夜か朝か、ミサップどっちがいいと思いますか？
夜。
はい、正解です。
あ、そうなんですか。
はい、発酵食品はできるだけ皆さん、あの夜食べるようにしてください、
はい、
あの免疫力はね、先ほど言いましたように高めるのは特別なことをする必要はございません、
はい、
毎日の食事やね、生活習慣を少し見直すだけでね、誰でも簡単に高めることができるわけなんですけども、
はい、
その今言ってみました発酵食品で非常に重要なんですけどね、これはですね、夜食べていただきたいと思うんです。免疫力アップの鍵はですね、
はい、
これやっぱり活発な腸の働きっていうのが非常に、はい、あの大切なんですけど、腸がせっせと働くゴールデンタイムはですね、
はい、
夜の10時から22時からですね、
はい、
翌朝の、あの2時というのがよく言われてます。この時間帯に合わせて乳酸菌などをね、
はい、
あの摂取するとですね、寝てる間に腸内環境を整えることができますので、できるだけ発酵食品は夜食べていただきたいと思います。それが1点目でございまして、2点目がですね、歯磨き、
はい、
これはですね、朝の歯磨きは起きてすぐするのがいいか、朝食後に歯磨きした方がいいか、ミサップどっちでしょう？
私ね、これずっとね、子供の頃は起きてすぐ歯ブラシしてたんですけど、あの大人になってから、食べてからしてたんですけど、
はい、
これ最近ね、いけないと思って、
はい、
起きてからと、うん、食べてからと両方してるんです、
はい、それはもう超ベストなんですけどね。
ベスト、
あのどちらかというとですね、はい、やはりあの起きてすぐ、起床をすぐにね、歯磨きする方がいいんですね、
はい、
それなぜかと言いますとですね、朝起きた時口の中ネバネバしたり
ね、
少しあの口臭気になる方いらっしゃると思うんですけども、まあ、寝てる間に口の中にね、あの菌が増殖しておりまして、その状態で朝食食べるとね、はい、大量にですね、
はい、
ご細菌をそのまま飲み込んでしまうことになりますので、
ね、
できるだけですね、あの朝起きてすぐ歯磨きをしていただきたいと思います、
はい、
で最後3点目ね、
はい、
喉が渇いた時ですね、 飲むとき、飲むならね、アイスコーヒーか緑茶か、うん、どちらを選ぶでしょうか。
私ねコーヒーがあまり好きじゃないので、
はい、
私は緑茶ですね。
はい、これも正解ですね。もうすべて正解、みさこ、あの100点満点でございますけど。100
点満点。
やはりあの緑茶は皆さんご存知のカテキンというね、
あ、そうですね、
あの細菌やウイルスをですね、うん、退治する強い殺菌効力があるカテキンが入ってますので、はい、できるだけねあの緑茶を飲んでいただいたらですね、
はい、
免疫力もアップしていきますんで、今言いました今日はですね3点、はい、できるだけ生活習慣見直して皆さん免疫力を向上して病気に負けない体を作っていきましょう。
はい、それではダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならほれ、お肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのはハッピーパレル・ウィリアムスのハッピーでした。これはジョスさんリクエストですね。
はい、なんかあの元気の出るね、
ええ、
この曲で、あの私ことですけども、あの会社の行事でね、
はい、
少しこの曲を使ってなんていうんですかね、会社の創業60周年のね、
あ、すごいですね、60周年、
はい、このハッピーの曲でですね、はい、行事で盛り上げさせていただいたので非常に大好きな曲なんですけども、
はい
はい、
これはねもうあの時々ねリクエストあるんですよね、うん、時々、
はい、
でバイオリンと何度かやったことあります、うんうんうん、ちょっと同じことの繰り返しなんですけどね、まあ、元気出ますね、
はい、
この曲ね、はい、今日はですね、小読み便覧、
うんうんうん、
はい、も混ぜてちょっとね自然小読みというのを、ちょっとお話ししようかなと思ってますけれども、いつもね私がお話ししてます二十四節気とか、
はい、
ご存知ですか、
はい、
あのよくご存知だと思うんですけれども、うん、この二十四節気っていうのはもともとの暦便覧、
うんうん
うん、から来てるそうなんですが、暦便覧って聞いたことありますか、
まあ、あの
聞いたことあります
よ、ね、聞いたことはあるんですけどね、うん、詳しくはっていうかちょっとわからない
と思う。そうなんです、まあまあ知らないことね、うん、あの私も知らなかったんですけども、これをねあの調べてみておくっていうのはね、やはりこう二十四節気を調べてると必ず暦便覧っていうのが出てくるんですよね、
はいはいはい、
まあ、そんなこんなで暦便覧というのをよく目にするようにはなったんですが、
うん、
暦便覧というのがもう本当の読み方だそうなんですが、
便覧、
はい、便覧というか便覧って書くんですけどね、本当に便覧って書いて、
うんうんうんうん、
はい、なんですが、これは1787年に書かれた本だそうです。
あ、本の
本なんですよ。
名前ですか、
はい、でこれは、11代将軍の、
うん、
あの時代なんですよね、ちょうど江戸時代の。でこの時期というのは、天武の大飢饉、例えば浅間山噴火があったり冷害があったり洪水があったりしたんですって。で治安がすごく経済が悪化してた時代なんですって。でその時代に書かれた松平頼助さんという方が書かれた本なんですよ、実は。
いやもうイメージ的にですね、
はい、
もっと前の
あ、そうなんです。
ね、はい、あのイメージが。
そうなんです。その通りなんです。おっしゃる通りで、うん、あの私がいつも申し上げているようにね、うん、あの中国の気候、中国紀元前前の、
はい、
中国で作られたものなんです。これ実は。で、それを、この、ペンネーム太宰太元宰さん。
はいはい。
さっき申し上げた、うん、松平頼介さん、ペンネームは太元宰さんっていうんですけど、うん、が書かれた。ちゃんと書き直したんでしょうね、きっと。はい、なんですってよ。まあ、だけどね、私これいつも先ほども申し上げました通りに、なんかあの先取りでしょ全部、
ね、
毎年ちゃんとそのあのもうすぐ農業を植える頃ですよっていう、例えば私たちの農耕民族のちゃんとその魂が入ってるじゃないですか。
なるほど。
と私は思うんですね、うんうんうん、あの例えばツバメがもう来ますよって、まだツバメ来ないでしょって言ったら本当にツバメが見たりとかね、なんかそういうことないですか？
ありますあります。動植物のまあ変化がね、
はい、そうなんです。
いつもその二十四節気七十二候で、まあ、先取りの
そうなんですよ、ね、
お話が出てくるんですけども、本当あの動物たちっていうのはもう非常にもうその気候とかね、
はい、
そういうのは当然敏感で、まあ、人間より言ったらあれなんですけどね、よく分かってて、
ね、ですよね、うん、
あ、もうさっきミサップが言った通り、あ、もうすぐこういう風になりますよとか、
そうそうそう、
ね、もうすぐこういう時期ですよっていうのを、うん、まあ、教えてくれて、
ね、ですよね、
すごいなと思いますね、本当に
ですよね、うん、私もいつも驚くんですが、まあまあそんなこんなで、ここに書かれてたのは今回は自然暦というものなんですが、はい、自然保護協会さんが、
はい、
提案されていることなんですが、ほうほうほう、まあまあどんなことが書かれているかと言いますとね、生き物が動き出すスイッチに敏感になろう、うん、
ああ、なるほど。
あの今年ね、はい、ちょっとムカデが出る時期が早かったんですよ、ちょっと
どうぞ、
もうびっくりしてね、もうみたいな、うん、
あ
猫さんが見つけたんですけど、はい、まあ、外に出てもらいましたけどね、
うん、
まあもうびっくりしましたね。
ということはムカデが出る時期はミサップの中で大体何月頃とか あるでしょ。
あるんですよ。
それがもっと早く出てきたから
いつもね、あのゴールデンウィーク前後なんですよ、
はいはいはい、
なのに今年はね、もう4月の最初の頃に出てきて、
あの1ヶ月ぐらい早いことですね。
早かったですね今年はね、まあ、ムカデもなんかあったかく急になってびっくりして出てきたのかもしれませんけどね、
はい、
まあそんなこんなで、うん、あのそういうそのなんていうかな、その自然のサイクルっていうのって忘れがちじゃないですか、うん、私たちなんかこれ本当にもう春が来るのみたいな、うん、なったりとか、だけどそういうものを改めて何かこう、あの知る必要があるなっていうふうにこのね、うん、記事を見て感じたんですよね。まあ、あの毎年の出会いを楽しもうとか、
はいはい、
あとあのコード系アプリを使ってみよう、まあ、これは全部ね、うん、あの都会の方が里山に行ってその観察をするっていう体なのでこういうふうになってますが、まあ、私たちもここの田舎に住んでますのでね、やっぱそれをこう肌身でね感じるというか、
ミサップ先ほど冒頭で、植物ね、
はい、
植物で例えばこういうつぼみが出てきたから、
はい、
まあもうこう、そういう時期だとか、
まあはい、あります
ね、もうすぐこういう花が、うん、まあ、あの代表的なまあ桜なんか ね、
まあ、あ
の
ね
日本では、
はい、
あのもうその時期だけに咲くとか、まあ、あの桜 の、 その開花宣言とかね、
そうそうそう、いろいろ、ね、まあ、
代表的なものですよ、はい、だけどもっとですね、昔の人は
そうそうそうそう、
いろんなこの動植物 の、 あの先ほど来話出てます動きに敏感で ね、
うん、
でもうあの季節を
そう
先取り、
もう田植えの時期だから水を、昨日もねちょっとあのちょうどお友達とね、
はいはい、
あの幼馴染と話してたんですけど、うん、やっぱりもう田んぼにね水を入れなくちゃいけないからっていうふうなこと彼女は言ってて、
はいはい、
あ、そんな時期なんだとか、
うん、
あの改めて感じるわけですよね、
うん、
まあ、それが毎年ねちゃんとこう1年の周期で考えてらっしゃる、まあ、そういう農家の方っていうのは、
はい
はい、もうそろそろ水がもういらない時期や、刈る前やったらねいらない時期やからとかっていうふうなこと言ってましたけど、だからまあそういうことを私たちは離れてるじゃないですか、
はいはいはい、
働いてるとね、まあ、そういうことを改めて知ることによって季節の移り変わりを改めて知るという、
うん、私ももう一度そのいろんなねあの毎週ミサップが 言ってくれてますけど、
ね、
二十四節気ちょっと勉強してみようかなと思いましたね。
勉強するほどのこと、まあ、ほんでね、ここに書かれてるのが、はい、あの農事から広がる自然保護っていうふうな記事もちょっとここに載ってまして、
はい、
やっぱりその自然保護、あ、自然保護っていうよりじゃなくてもカエルがね、
うん、
とかサシバとかがいる、こう宿を残そうよっていうふうなことを仲間たちと、うん、あの週末に田んぼを耕して30年ほどになるっていうふうな方の記事が載ってたりするんですけども、
はいはい、
まあ、これを読んで、うん、やはりね、ミツバチが農薬で減ってたりとかね、
あ、
まあ、そんなことあれ、あれためて、ここ、まあ、ここには書かれてませんでしたけども、うん、そういう農薬 の、 あの害っていうか、まあ、そういうこともちょっと知ったりとかしてね、
あ、
うん、あの トンボが少なくなったねとか、うん、あのオニヤンマが今年は少ないとか、
あ、
うん、あと蜂が死んでたとか、
うんうんうん、
まあ、だからそんなことで、ね、あのどうしようもないのこともあるのかもしれませんけれども、うん、まず自然がどうなってるのかとか、どんなふうにあの農業に携わってどうなってるのかっていうのを改めてね、
はいはい、
あの私たち食べることも大切だけど、ね、知らなあかんなっていうふうに思いました、
うん、はい、
はい、それでは岡本美沙のラブフォールシングス、地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。もう来月からね、来週から6月ですけれども、
はい、
はい、また張り切ってね、半年間頑張りましょうか。
来週の、あの二十四節気も楽しみに、
はい、頑張りましょう。
ます、
はい、お相手は岡本美里、
ジョスでした。
来週もこの時間に
Love for all things。